町の話題。今週は東日本大震災の被災地釜石市に職員派遣として出向かれていましたスポーツ推進課の西大敦さんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて西大さんは昨年度1年間復興支援の職員としまして釜石市の方に派遣をされたということなんですが、まず派遣のきっかけなんですが、これはご自身の希望を出しての派遣だったんでしょうか。
はい、私手を挙げまして、希望という形で、行きました。
これまで藤沢市の方では、専門職としての派遣を大船渡市の方にしていたということですが、釜石市は事務職の派遣、これは西田さんが初めてのことだったそうですね。
はい、そうです。
希望を出した理由というのはどんな理由があったんですか。
はい、まず一つはですね、何らかの形で、その被災地の方の支援をできないかというのを考えていたことが一つ。あとは二つ目としては、本来行わなければならない市役所の仕事がどのように今現在行われているのか、また復興していく過程というのはどういう形なのかというのを直に見たいというようなことがございました。
実際に、とても興味のある部分での派遣となったわけなんですけれども、この釜石市内での仕事としてはどんなものを担当されたんでしょうか。
はい、主にですね、観光交流課というところですので、復興のイベントであったりとか、あとは地元の、食のブランド、こちらの開発であったりとか、あとは、釜石を、外部に紹介する PR キャラバンであったりとか、こういったものを、担当いたしました。
実際に昨年の11月25日号の広報誌の方で現地で活躍している西田さんの写真などもですね掲載されていたわけなんですけれども、釜石市に行ったのはこの派遣が初めてのことなんですか。
はい、そうですね、プライベートでも行ったことはないし、今回が初めてです。
初めての地で、そして生活もしてということになりましたけれども、震災からちょうど出向かれた時には3年から4年を経過した時期だったと思いますが、釜石市内の復興の様子というのはどんなふうに感じられましたか。
はい、まだまだ、復興には、至らないというところで、防潮堤の建設であったり、かさ上げ工事であったり、沿岸部の復旧は、進んでいないという状況で、市民についても一部の方はまだ仮設住宅で暮らす方々も多くいらっしゃり、復興には時間と労力かなり必要とされているなというように感じました。で、一方でもですね、釜石市内の、状況としまして、明治日本の産業革命遺産世界文化遺産登録が決まったことや、2019年の、ラグビーのワールドカップ開催地決まったということなので、盛り上がりを見せている部分もございます。
はい、復興が少しずつ進んでいる中ですが、明るいニュースも徐々に入ってきているという時期だったと思います。で、もちろん1年間向こうで生活していたということですが、この1年生活した中で街の変化というのはやはりありましたよね。
はい、そうですね、私の仕事をで関係している部分でいうと、イベント、今まで、休止をしていたイベントが復活してしたであったりとか、あとは、一度離れた方、その地元を離れた方が、また戻ってこられたりとかというような様子が見受けられました。
じゃあ少しずつ町が元に戻ってきているかなというのを、実感されたと思いますが、西大さんはその生活というのはどちらでしていたんですか。
はい、被災者の方と同じく仮設住宅で1年間生活いたしました。
そんな中でも現地の人との触れ合いというのもたくさんあったかと思いますけれども、何か活動の中で印象に残っていること、どんなことでしょうか。
そうですね、まず仮設住宅での生活の中ではですね、年配の方々、あと漁業をやっている方とかもいらっしゃったりして、なんて言うんでしょう、こう例えばちょっとお裾分けじゃないですけどね、そういったような形で地元の海産物をいただいたりとか、あとはもう何気なく夕方こう年配のおばあちゃんと、今日はこうだったねとかっていうような話をしたりとか、そんな中で、生活をさせてもらいました。
ね、実際に被災をされた皆様ということでね、傷を負っている方もいらっしゃるかと思いますけれども、その辺についてはいろいろと心のケア、メンタル面は何か気にかけていたことってあるんでしょうか。
先ほども言いましたけど、なるべくですね、仮設で生活する中でも、表に出て こう人に話しかけていこうというようなところは意識しました。また地元のイベントであったりとか、そういったものには、積極的に顔を出して皆さんと交流を図るようなところはちょっと意識してました。はい、
町の、ね、活性化につながる役割として大きく貢献されてきたということですが、観光を中心としたお仕事をされてきたということですけど、釜石市どんなものが物産としては有名なところなんですか？
はい、ホタテであったりとか、主に海産物なんですけども、あとはウニ、ワカメ、あとアワビ、こういったものが、特徴となってます。
じゃあ1年間向こうで美味しいものも召し上がることができたんですね。
そうですね、本当に今言ったようなものなんかも安価でこう手に入れられて、私あんまり海産物好きじゃないんですけども、やっぱり現地で新鮮なものを食べる、全然味が違いました。はい、感動しました。はい、
初めて住んだ町にもなりますけれども、1年でたっぷりと釜石市の魅力というのも感じることができたわけですね。
そうですね、本当に1年というのは短かったんですけども、いろいろ感じることができました。
1年間やはり一緒に近くで仮設で住んでいる皆様との交流とかたくさんの出会いがあった中で、やはり向こうを後にするときというのは寂しさもありましたか？
そうですね、特に一緒に過ごした現地のプロパー職員の方、あとは私みたいに来ている外から来ている派遣職員、こういう方たちと一緒に活動仕事をしたという中では、すごい絆が生まれました。はい、
そして西田さんが今藤沢の方に戻って、今年度はまた違う職員の方が現地に行っているということになるんですか？
はい、そうです。私の後同じ事務職でですね、1名職員が行っております。
はい、こんな風にですね、1人の職員の派遣がお互いの市を結ぶね、大きな絆になってきているということですけれども、今は、課の方も変更になりまして、スポーツ推進課でのお仕事となっていますけれども、この1年の経験、今後どんな風に生かしていきたいなと思ってますか？
そうですね、私はちょっとこう今回、地元を離れて、で今藤沢市では郷土愛というのが理念になっているかと思うんですけども、一度離れて生活して客観的に行政なり自分をこう見つめ直してですね、改めてその郷土愛っていうのことについていろいろ考えさせられました。で、そこをこれから大切に、人と人とのつながりを大切に、今後の仕事も務めていきたいなというように考えております。
そうですね。そして具体的に何か復興支援に今後も生かしていきたい部分ってありますか？
そうですね、せっかくできたつながり、絆なので、直接今の仕事、ではちょっと難しいところもあるんですが、例えばですね、あちらの観光イベントでこちらに、お祭り、こちらのお祭りの方に出展してもらって、そこで、交流していくというようなところの橋渡しをしたりとか、そういったところを積極的にやっていきたいなというようには思ってます。
ぜひこれからもですね、継続的に現地との、つながりを密にしていただければと思います。それでは最後になりましたが、このラジオ聞きの市民の皆さんへ、職員派遣で活躍しました西田さんからメッセージをお願いいたします。
はい、私も、あちらで1年間生活をしてみて、感じたところなんですが、私たちも、こちらで、地震は体験してるんですけども、今の生活が、完全に突然なくなるというような状況ではなかったと思います。であちらの方については本当に普段の何気ない、この普通の生活が突然なくなるというような状況の中で皆さん頑張ってられます。で、私たちは、今の生活、これを、当たり前の生活を本当に大事に思わなければいけないなというようなところを感じました。で、実際にあちらで苦労されている方々に対しての、支援というところなんですが、こちらについては、本来であれば直接行っていただいて、見ていただいてというような、直接やっていただきたいところもあるんですが、なかなか、難しいと思いますので、支援の仕方としては、例えば、あちらの被災地の方の、ものを買っていただくとか、そういったところでも十分な支援というような形になると思いますので、ぜひ震災、少しがあったことについては、 こう薄れてきているところもあるかと思うんですが、忘れないようにこれからも生活をしていただきたいなというように思います。
ありがとうございました。現地に行ってたくさんのことを感じて、今後のまた活動にも生かしていただきたいと思います。今日は東日本大震災被災地の釜石市に職員派遣で出向かれましたスポーツ推進課西田さんにお話を伺ってきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。